こんにちは。
こんにちは。
このラジオは人事領域でキャリアを積んだ2人が20代、30代の学生や社会人に対して好き勝手言う雑談番組です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。もう、はい、第11回ぐらい。
11回。早いですね。
ですね。
収録ペースが早いから。それだと。
確かに。意外とね、まだ1ヶ月ぐらいですからね。初めて。
です。
なんかこの前の投稿で、友達の定義って何っていうのをあげたじゃないですか。あの時、ちょっと今週、友達、かっこはてと飲みに行ってくるから聞いてみるて、
はいはい、
ですけど。
ありましたね。
どうだったんですか、感想っていうか。
あれは、聞き忘れました。友達がどうかっていう。
聞き忘れちゃいましたか。
あとね、あ、そういえばって思って。
あ、
ただ、一個友達の定義を見つけました、僕は。
お、何ですか？
一緒にカラオケに行けるかっていう。
それは誰、僕初対面で行きますよ。友達と。
え、マジですか？
はい。
あんま人前で歌いたくなくないですか？そんなことない。
最初の時はそうでしたよ。
はい。
中学校で初めてカラオケ行った時とか。うん、でももう慣れたら気にしなくなりました。
に、もう、全く周りを気にせず好きな曲を入れられるっていう。
入れられますね。いや、周りの年齢層とか趣味は考えますよ、さすがに。かな。はいはいはい。ちなみに、
ね、
以前話した名古屋の子覚えてます？
名古屋の子、はいはいはい。
エチの、不動産関連の、
はいはいはい、
電話って、
はい、
ちょっと正確に言うと、俺は管理職ではなく管理職を目指している立場だそうです。ただまあマネジメント入ってきてるんで、
はいはいはい、
まあ、イメージとしては一緒なんだけど、そう。っていうのを、この前の友達の撮影した後に連絡来て、
うん、
してて、そうそう思い出したんです。で、しかも、あの時言いましたもんね、後日ちょっと感想聞いてみるみたいな、どうだったか聞いてみるっつって言って。うんうん、そう。で、本人は、まあ、特に深いことは僕に話してこなかったですけど、
はい、
ただ僕は管理職を目指す側だっていうのは覚えててくれてごめんっつっていう話をした。
違うぞっていうね。
そう、違うぞ。
ああ、でもすごいね、その友達からそういう反応が来るっていうのは。
そうね、嬉しいことに来ますね。
だから友達かどうかはちょっと定かではないですが、いや、僕は多分カラオケ行ったのって多分いつ以来だ、7年8年ぶりぐらい。
そんな行ってないんですか、カラオケ。
そんな行ってない。もう
僕でも1年ぐらい行ってないな。
うん、まあ誘われもしないし、
あんま行きたいともならない
です。行きもしないっていう。行く友達がいない。
なんかストレス発散とかいいっすけどね、カラオケ。
あ、でもなんか前より歌が上手くなってるかもしれないって、なんか全然歌ってないのに思って。
いいじゃないですか、自信持って歌いに行って。友達初対面の人とか。
初対面の人はちょっとやっぱ行かないです趣味がちょっと割れたら困るんで。
確かにな。
はい、
分かりました。
いや、
本題いきますか。
本題ですね。いや、まあちょっとあいつ何してんのシリーズには戻りたいって戻りたいんですけど、なんか確か以前黒川さんの新卒のなんか採用のしてるときに結構困ったことがあったけど、まあなんとか採用まで持ってったみたいな話とかあったと思うんですよ。
はいはい、
でもなんか、プロバの進め方って割と、その人の人生の中でキャリアカウンセリングしながら結構、ちゃんとフォローして、その会社に入社してもらうようなフォローしてるなっていうふうに思ったんで、だからそれが結構、あんましない人事の人が多いのかなと。思ったんで、なんか新卒の就活相談とかした時になんか、どういう入り口から入るのかなっていうのが、ちょっと今、時代的にわからなくなって、もう10年近く、もう社会人経験してしまうと。で、転職、割と僕はもう転職とか、中途採用がメイン。そもそもキャリアを積んだ人たちの、と会話をするっていうことに慣れすぎて、就活始めるんですけどどうしたらいいですかみたいな質問に答えられる自信がないという。 で、相手どうしてるんですか？
いや、めちゃくちゃいい質問で、その最後言った、時代がもう変わりすぎててっていうのがまさしく今起きてるなと思ってて、う
ん、はい、
あの最近あった話ですけど、
うん、
その就活生とこう接点持つタイミングって先行乗り始めたタイミングだったりやっぱりするんですよね、
うんうん、
でその時にそのキャリアの話をしても無駄になることが多いんですよ。
ほう、
書類とか面接で落ちるから。
ああ、そういうこと。
そうそうそう。で、そのキャリアとかに真摯に乗ってあげたから嬉しいっていう気持ちを確かに持ってるんですけど、うん、それ以上に先行対策してあげた方が、めちゃくちゃ君に立てるんですよ。あの子たち。
なるほど。
そう。で、一社、その時代の代わりで影響を受けたなったのが、面接とか間に、やっぱキャリアの話とか社員をどんどん当てまくった会社がいて、
うんうんうん、
当てるは当てるんだけど、先行でズバズバ落とされるっていう。そう。で、やっぱり、その、まずは、信頼関係を先に作るっていうことを目的に置いたときに、キャリアの話よりも、あの、面接の通過対策とか、書類の対策をひたすら教えてあげて、そこで結果ちゃんと出して、フィードバックしてあげてって、信頼を最初に積み上げた会社が、今、うん、その、内定後の、キャリアの相談っていう時間があるんですけど、まあ、そこら辺で、まあ、戦ってちゃんと承諾まで持っていけてるみたいな、まあ、こう企業目線の話ですけど、
うーん、
今までは僕とか多分橋本さんではあれでしょ、キャリアの相談乗ってくれたら嬉しいとかっていう、
うんうんうんうん、
結構イエーイみたいな、なんかすごいいい人事だったみたいな感じだと思うんですけど、
うんうんうん、
今の子たちはそれ以前に目の前の課題をどう乗り越えるかの方が必死
なるほど、答えを知りたいってことですね。
そう、何でもすぐ答えを知りたがる。答えを調べられるからかもしれないですけど。
うん、
まあ、まあ、そういうので今採用が変わってるっていうのはちょっと一個あるなっていう。
うん、なんか、なるほど。だったら本当に考えずに、なんだろう、例えばその就職窓口みたいなところだったりとかって、
はいはい、
多分行くじゃないですか。
はい、はい。
その、就活ってどうしたらいいんですか、黒川さんみたいな感じのなんか、うん、
質問が来た。
若者が目の前に現れたら、どういう入り口から入ってくる？
まあ、2パターンあって、
はい、
1個が、あの、行きたい企業とか業界が決まってる子のケース。
はい、
余計なこと言わないです。もうシンプルにその会社のことを伝えて、対策を話すっていうのが1個。就活何からすればいいんですか？ただこういう企業に行きたいです、みたいな、はい。もうゴールがあるんだったら、もうそれに向けて徹底的に教えるっていうのが。
うんうんうん、
で2パターン目がもうそれも決まってない、やりたいことが分かんない子たち。
うん、
まあこれが多いですよね。
うん、まあほぼ9割ぐらいそうなんじゃないのかな。
そうだと思います。で、就活何から始めたらいいんですかって言った時に、まあ、まあ、選択肢として2つあって、1個が自己分析をやりましょうねって話と、
うんうんうんうん、
業界企業研究しましょうねっていうのがあっていて、で、まあ、僕は自己分析を先にしましょうねって話をするんですよ。
うんうんうんうん、
企業研究は、いわゆるドラクエみたいな世界だと思ってて、ポケモンみたいな、うん、バトル数に応じて経験値があって、それでレベルが上がれば上がるほど、業界が深く知識が入るし、うん、仕事に対しても知識が入るから、うんうんうん、これはもう爆発だっていう、
うん。
だから別に座学で勉強しようとしても、一丁前な知識を得たとしても、
うんうん、
その会社が欲しい回答を出せる人材になれるかどうかは別の話なんで、
うんうんうん、
僕はもうこっちは数をやれ、もう一個の自己分析に力をまず注いでくれ、
うん、
で自己分析って何って話が多分今回の知りたいところだと思ってて、
うん、
その、まあ、どういう自分を見つめ直してどういうキャリアを描いていくのがいいのかみたいな会話、
うん、
になった時に僕が最初に言うのは診断ツールあるじゃないですか。MBTI みたいな。
はいはいはいはい。
何でもいいから、外部の診断ツール3つぐらいやってこいって言ってます。
へぇ。
まあ何でもいい。本当に何でもいいんで。
そうなの。
はい。で、それやるときに気づきがあるんですよ。まず、設問って目に行くじゃないですか。
うん。
あなたはこの時どういう方を選びますかって。
はい。
1、2、3、4とかってやって。
はいはい。
なんか、 そういう質問で最も印象的に残ってて、自分が割り切ってこれって答えのとってどういう質問だったとかっていうのを聞くんですよ。一回よりもその設問の方を聞くっていう。
へー。
そこに自分の譲れないものとかがあるんだっていうのを知って、なんでそれをそう思ったのって言った時に、過去こういうのがあってとかっていう、過去の話するんですよね。
うんうん、
ああ結局その子の中でその体験と経験ってすごい大事なんだっていうのをまず知るっていうところやって、
うんうんうん、
ああじゃあなんかそういう環境でやっぱ働くっていうのが一個探し方としていいかもねみたいな、
うん、
しなんかその判断が間違えてても全部肯定するんで、
うん
う
ん、
そう人と関わりたくないですみたいなこと言って仕事と人と関わる仕事なんてあるのみたいな言いたくなる気持ちもあるんですけど、
うんうんうんうん、
仮にそうだとしたら、
うん、
いいんじゃないみたいな人と関わらない仕事を探そっかぐらいの感じの勢いで僕は割とズバズバ入っていっちゃって、
うん、
で結局その時間的には無駄なんですけど、
うん、
人と関わらないと仕事できないよ結局っていうのも分かってるんで、うんうんうん、そこを早めに突き出してあげる、
うん、
この道行ったとしても結局人と関わるじゃんみたいな、
うんうんうん、
でも何も仕事できないねっつって言って私社会人向いてないかもしれないっすみたいなことを言い始めて、
うん
うん、今みんなで結局さそういうもんなんだよっつってで、うん、彼そこからいかにハリボテを作るかをみんなやってるんだよっていうみんな何もなんかこういうことでやってきたんでこういうのをやりたいんですって言うけど社会に全然何も役に立たないし、
うん、
その根拠も見せるものもないから、
うん、
ハリボテみんな作ってるんだよって言って、
うん、
だからそのハリボテにちゃんとした根拠とか準備できるものがあるんだったらいいハリボテ作れるからそれを一緒に作ろうよっていうのは全然やります。
ああ
これが中途との違いかな。キャリアとか実績がないから、うん、やりたいっていう夢の姿しかないんで、
うん、
そのハリボテを作るのは就活生新卒の特権だし、
うん、
それをどう伝えるかっていうところの世界だと思ってるからそこに手を貸してあげる、
うんうんうん、
っていうのが僕の就活動キャリアとか考えるときに相談を受けたときにまあ見てるポイント抽象的ですけどめちゃくちゃ、
うんうんうんうん、まあ確かに、
うん、
ハリボテはまあハリボテですもんね。
うん、
まあ新卒でなんで別にそんな差がないという
そうなんですよ
ところですし
差がないですね、うん、マジで差がないと思う、うん、エンジニアの新卒とかやっぱレベルが違います。でも
うん
かなり差がある、そこは。あのレベルが違うと差があるっていう。
はいはいはい。
なんか、はい。ね、ちゃんとイベントとかも出て、ね、
うん、
なんか表彰もらったりとか、
うん、
そういう経験してるエンジニアがやっぱ多いし優秀だな、うん、めっちゃ思うけど、文系の子はやっぱ、ね、そんなことしないんで、一緒ですね。
じゃあ、自己分析のやり方が、ちょっと そういう形なんですね。いろんなもう無料の診断ツール受けまくってみたいな感じになるんですね。
うんうん、そうです。
診断ツールがいいんですね。なんか。
そうそうそう。
なんだろう。占いとかもあるんじゃないですか、いろいろ。
まあ、占いで、占いはまあ、あれか。診断ツールでいいんじゃないか。
まあ、設問がっていう、なんか、ところが重要なんじゃないみたいな。あったんで。
そうですね。いや、なんか、そういうの使わなくても、できることでできるんですよ。
うん。
自分の経験談をちゃんと言語化できる子は、
うん、
そういう質問してこないんですよ。就活何したらいいですかっていう質問、うん、就活何したらいいですかって質問する子ってできないんで、
うん、
外部で客観的な評価をもらいに行った方が早いんですよ。
うん、
で逆にあの知らない人にこういうふうに言われたって気分が良くないこととか言われるじゃないですか、
うん、
そういうのが嫌だったらその診断系のサイトとかで適当にこう受けてもらった方が、
うんうん、
本人も納得いくし、
うん、
それでこうハリボテも作れるし、
うん、
一番理にかなってると思います。いっぱい調べましたよ、診断ツール。で、その診断ツールにどれが一番論文があるかも調べたことありますし、
うん、
で、それが16パーソナリティ診断を僕が当時したのは2018年ぐらいか、
うんうんうん、
の4年後ぐらいに MBTI が流行るっていう、
うん、
随分前にやったなこれみたいな感じで調べたな。
はいはいはいはい。いいですね、確かに。うん。
5月がいいっすよ。
うん。なんかその、ツールっていうのはなんかちゃんと問いに 焦点を当てるっていうのがすごい大事ですよね。なんか
そう、
うん、
結果はやっぱりその診断って答えのパターンって決められてると思ってる、うん、どれかに当てはまったらそれに誘導するになるから、うん、ちょっとズレがあると思ってて、
うん、
質問に関してはどう感じたかなんで、うん、ここは多分それぞれの人に応じてのあれが出ると思ってて、
うん、
だからそこを質問するっていうのはあります、うん、なんか覚えてないです。こういうなんか診断とか受けるたびにこの質問ってどっちにしたみたいな、
うんうんうん、
イエスかしたノーにしたとか、なんか働き方はリモートがいい、出社がいいみたいな、うんうん、どっちがいいですかみたいな、
うんうん、
で自分が気になった質問だけやけに他人気になる、聞きに行ったりする、
うんうんうん、
人柄が出るよなと思ってて、
まあ、ああまず就活何していいから分かりませんみたいな人は自己分析をしますよ。ただ自己分析のなんかハードル高いイメージあるじゃないですか。なんか、
うん、ありますあります。
なんかいろいろ過去のなんだろう経験とか書き出してとか、はい、グラフ書いてみたいなやつとか、
うんうん
うん、やっぱ重たいと思って、なんかその結構ライトに
そう
キャッチアップしていけますね。
そう、うん、ですし、なんか完成形ないじゃないですか自己分析って、
うん、
あれって一線踏み外したらもう沼じゃないですか、
うん、
終わることない、で自分のメンタルぐさぐさ刺さってくる、
うん、私は何のために生きるのかっていうところのテーマにたどり着いちゃって就活塾と関係ないみたいな
そうあれそこでなんか変な沼に入ってる学生がいっぱいいますけど、
うんうん、
あのそもそもはそんながっちりとした答えないし、
うん、
そんな時間ないし考える時間も、うん、なんでシンプルに俺はどういうやつなんだっていうのを一言で言えて、まあテキストで言うと100文字以内で簡潔に、あ200文字以内かないか200文字以内ぐらいで書けることがもうゴールにしちゃっていいぐらいだと僕は思ってて、
うん、
なんかそれ以上理由とか背景とか書くともう収集つかないんで面接で聞けよって思うし、
うん
うん、面接官も読まないし、
うん、
自己分析してエントリーシートなんてそんな、うん、その200文字を作るためだけにやれることを最低限だけやったら僕はいいと思ってます。
うん、
それが診断ツール使って、前の人に聞いて、結局自分ってこういうタイプなんだ、こういう経験から来てんだ、うん、私はこういう人ですっていうのをかけて、
うん、
それをまあうまくハリボテを作って、それだけでも終わりだと思ってます、僕
じゃあその武器を持って、
そう。
武器を持って、いい渡っていく
。で、最近多いじゃないですか、エージェントとか。
うん、
もうそういう人たちにいっぱいいろんな情報でまた揉まれていくんですよ。
うん、
自己分析のここが甘い、ここが
ダメ
とか。で、
うん、
でブラッシュアップしていった方が早い。
うん、
で、誰々が作った自己分析のこのエントリーシートはいいみたいな、
うん、
なんかよくネットで出回ってるじゃない、うんうん、そのいいの基準が、うん、まあ、僕は正直どれも参考になってなくて。
うんうんうん、
お前を一番表してる表現はどれかぐらいしか見てなくて、
うん、
いいエントリーシートとかいい自己分析ってないっていう、
うん、
だからそこに惑わされちゃってるなって思います、すごく、うん、かな、
うん、ああなんか今日からできる、
うん、
就活対策
まずは MBT 受け直しましょう。
へー、何もわからない人は自己分析か、もう一個何でしたっけ、なんか2パターンみたいな。自己分析と
行きたい会社が決まっててとか、
あ、行きたい会社とその 何もわかりませんってなった人たちに何か示す方法って2つみたいな、自己分析力なのと、もう一つが
もう一つは企業研究、業界研究ですね。
あ、業界研究か、
そうか。それはあれです、ドラクエ方式、ポケモン方式です、
うんうん、
経験値貯めていきましょうって言ってどんどん説明書いてて、はい、
うん、
で自分の軸業界とか決まったら、まあ、例えばトロネコみたいなの例えると丸々キラーっていう武器を手に入れると、であとはそれの類似業界にいっぱい説明会行ってキラープラス1とかプラス2とかの武器を付与させていくようなイメージ、うん、で初めてやった業界と企業の攻略ができる、
うん、
まずはお前武器何も持ってないんだから、うん、いっぱい説明会行ってまずいろんな武器を手に取ってみろっていう言います、
うんうんうんうん、
で行きたい仕事会社とかに対してやっぱりあれで決まってくるんで、
うん、
それに特化した〇〇キラープラス X みたいなプラス X をどんどん増やしていけるっていう、
うん、
話しかしない。
うんうんうんうん。
それが就活習熟度って言い方を僕はしてますし、習熟度が高いければ高いほど、一次面接めちゃくちゃ評価良かったから次最終みたいなケースも全然ありますし、人事として見てて、
うんうん、
そういうメリットも受けやすいんで、
うん
うん、そうした方がいいんじゃないっていう、
うん、
思いますね。まあその2パターンか、企業と研究
いいですね。ただもうなんかすぐですね。
そうなんですよ。
その日の診断して企業研究して、研究してからも勤めが行って、
そうそうそうそうそう、
いろいろ会社見て、
で逆にあれなんですよ、業界とか会社の仕事とかちゃんと理解できてない、人柄がすごいいい子なんだけど、そこら辺が甘いなっていうことがやっぱり優秀さ就活でメッセージ、うん、僕普通に他社の説明会行ってこいって言っちゃいますもん。で何学ん、どういうとこ面白かった、どういうモデルなのとかっていうのも普通に聞いて、そこで、うん、その〇〇キラーを拾ってこいっていうさ、武器を、
うんうんうん
勇者の剣を拾ってこいっつって言って、拾ってこさせて、うん、で、その他の企業さんをいいように使いながら、その子の武器を磨いてってあげる、プラス X してってあげるのは、自分の会社の人事の仕事としてやっていく、
うん。
で、これをプラス10にしたら、うちの会社内で取れっからっていうのを言うと、テンション上がってくるんですよ。そうすると、会社としても、業界とか仕事とか、まあ、会社のことよく分かってる子だし、で、人柄も、いいよねっていうのが、うん、あ、別に落ちる理由ないし、
うんうん、
そう、就活攻略だわみたいな話になって、うん、そうするとやっぱ人事の人が教えてくれたし、こういうふうに磨き上げてくれたからこの人信用したいってなるし、うん、まあ内定につながるよね、承諾につながるよねっていう戦い方を僕はよくしてます。
なるほど、
はい、
よくわかったな。
理にかなってるのかわかんないですけど、
いや、理にはかなってるのと、多分僕が10年前聞いたのは、新卒が求められてるのは、まあ、ガッツみたいな、気合いみたいな。
あれじゃね、そんな時代。
元気みたいな。
間違いない、間違いない。まあ、間違えてないんですかね、それもそれで。そうそうそう。
なってる感じがしたんですが、だから、うん、自分をすごい追い込む経験をしておくっていう。
はいはいはいはいはい。
はい、
そうですね。まあでも最近求めてる子も結構いますけどね。自分も経験積みたいっていう子が。
うん。
まあまあ、一定周りにいたりはしますけど。
うん。うん、なんですね。うん。だから就活、それどうしたらいいですかみたいな人は、一旦、診断してもらって。
診断してもらって。
その後よくわかんなくなったら、黒川さん相談。レッターで送ってもらえれば。
レターで送ってもらえれば
聞いて、
教えるよ、
はい。はい。20分ぐらい多分聞いてくれると思う。
ねえ、確かに。そうだよな。自分の就活の時とか思い出しても、僕、就活受けたの、本当に4、5社ぐらいしか受けてない人なんで。
うん。うん、
あと、就活対策をまともにしてない人だったんですよ。
うん。
なんで、まあ、あんまり人に何かを言える立場なのかどうかっていうのもあるって思ってたんですけど、うん、昔は。学生見すぎて。
うん、
もうなんか自分が就活してた当時よりもはるかに就活のことを理解深まってるみたいになっちゃってるんで、
うん、あのなちょっと新卒採用面白いなって思い始めました。
いや面白いっすよ、
うん、
で個人的にキャリアとして新卒採用担当をやるっていうのってめちゃくちゃいいキャリアだと思ってる、
うん、
まあ、これは就活生向けの話じゃないですけど、採用担当者がすごいよっていうことを言いたくて、
うん
うん、中途とかって割ともう先行フローとかに振り切ってるタイプとか、
うん、
まあ、あれって営業じゃないですか、あれって、
うん、
新卒ってなんかその、まず事業計画、要員計画ぐらいから何に受け入れられるか的な話のまず戦略、経営企画的な知見が必要 で、
うんうん、
でそこから人件費とかっていう財務的な知見も必要だよと、
うんうん、
でその次に、まあ、戦略を考えてイベントとか年間でのスケジュールと KPI 立てるとかっていうのがあって、うん、まあ、こう集客の話、マーケティングの話なんですね、うん、もうやって、
うん、
でイベントとか求人もライティングの世界なんですよね。
うん、
で、競合比較もするんで。だから、まあ、マーケの業務も できる。で、うん、学生対応の営業の業務もできる。うんうん、これ、できるやつって、基本どこの会社でも何の仕事もある程度、専門職しなければ全部できるよな、
うんうん、
っていう世界なんで。なんか、これは中途担当、別に中途やってる人はやってると思うんですけど、新卒はこれを1年間っていう長い期間の PDCA 回してやってるんで、
うん、
これができる人っていうのは本当にどの職種でも活躍できるし、一流職種なんだなって思うっていう、うん、なんか面白いですよ。成長としての場もあるし、
うん、
そう、PDC がクソ大変ですけどね。
うん。
なんか過去やったのが、なんか数千名の名簿を1年間の施策を振り返るっていう時、
うん、
数千人のこう見るわけじゃないですか、評価とか。
うんうんうん、
もう頭がはげるかと思いました。
うん、
そうそうそう。ね、就活生の相手してる人も意外と優秀なんだよっていう、
うん、
まあ、就活生知っておいていいかもしれないし、
うん、
キャリアでどういう次別の職種つきたいなとか、人事楽しそうとかって思ってる、まあ、楽しそうっていう言葉は間違いなんですけど、
うん、
めちゃくちゃ学び合って成長できるは、
うんうんうん、
その通りだよって言いたくっていう。
なるほどな。
うん。で、決して楽じゃない。
うん、
地獄っすよね。これは橋本さんも分かると思いますけど。
あ、そうです。
マジで地獄っすよね。
ああ、沼ですよね。はい。
本当に沼る。ね、
はい。
はい。
わかります。じゃあちょっと皆さん、ぜひ、あ、もちろん、あれですね、就活の、新卒の子から相談受けたら、この切り返しも全然多分いいと思いますし。
うん。
うん。
いいと思います。
なんか自分の振り返りにも、なんか、したいときに診断ツールを一旦、
うん。
大人の皆さん受けてもらって。
うん。おすすめあります？橋本さん。
おすすめですか？
うん。
お前がもう有料版とかやって
なっちゃう。いや、大人向けだったら、どういうもの有料版をお勧めしますか？
ああ、僕はもうなんか、ウェルスダイナミクスって役一択ですね。
前僕受けたか。
ああ、そうそうそうそう。8つのプロファイルに分かれるやつが、僕は、ビジネスっていう視点に立つと、
うん。
多分一番いいなと思っているやつ。
へえ。
あと、ビジネス、個人のパフォーマンスだけじゃなくて、チームとかっていうところでのパフォーマンスを出すっていう、なんか、この、うん、両面、個人と組織みたいな観点で、なんかビジネスをやっていくっていうところであれば、
うん、
そのツールが、そもそもビジネスに特化してる、まあ、企業家向けの診断ツールなので、どういう企業家に向いてるかどうかがわかるって、一応そういう診断ツールには、ベースはそこから発祥なんで、だから、はい。今日僕はそれに、まあ、沿って自分の授業をやってるって感じ。
ちなみに僕前受けたとき、橋本さんのデータを見てるじゃないですか。
うん。
どういうタイプだったんですか、僕って。
は、スチールっていうところの、多分、属性だったと思うんで、
うん、
どっちかっていうと、分析とか、仕組み作りとか、
はい、
そっちの領域の、仕事が強みを持っている。
仕組み作り苦手ですけどね。めちゃくちゃ苦手ですけど、分析は好きですけどね。
そうとか、うん、結構ものづくりの人とかは、
うんうん、
そっちの傾向が強かったりはする。
うん、技術2とかのような評価。
そっちの色が出てたから
なんか、うん、
バラそうなる。まあでもこれはなんだろう、その時のあんまりこれ、変わらないとは言われてるんですけど、
うんうん、
さっき言った、多分無料版のやつは多分4タイプしか出なかったんで、
はいはいはい。
有料だと8タイプ出てくるんですよ、ちゃんと。
へぇー。
で、そのスチールに当てはまるのは3つのうちのどれかなんですね。
はいはいはい。
なので、その3つのうちのどれかによって、その、話が変わってきます。その仕組み化が苦手な、そんな得意じゃないんだよねっていうのは、あ、このプロファイルだからかっていう感じになります。
ゆるいくらでしたっけ？
それは、1万3000円しました。
あっか。あ、就活生、ぜひやってみてくださいって感じです。
気になる人は。
はい、ちなみに新卒は、僕昔面白いなと思ってやったのは、類人猿診断ってやつです。
類人猿診断？
あります。いや、ボンボとかチンパンジーとかゴリラとか4つのあるタイプで評価されるんですけど。
うん
うんうん、まあ、あれも、就活生ちょうどいいぐらい。本当に3分ぐらいで終わるやつで。
うんうんうん、
無料でネットでできる。
うん、
し、まあ、16パーソナリティ一番ね、具体で分かっていいなっていうのもありますし、だから適職診断みたいなのもあるじゃないですか、最近。
うん、
なんかそこら辺とかは僕は割と、言いますけどね、就活生
の、うん、
無料ですぐ終わる。
うん。
で、設問的な質問するときは割と MBTI の方聞いちゃうけど、うん、なんかどういうタイプかパッと分かってないみたいなやつはもう本当に先に類人猿診断受けて、どういう人柄なのかっていうの、うん、まあその子に合わせた接し方をするみたいな感じをやったりします。うん、なんで、ちょっと、後で類人猿診断やってみてください。
ですね。
おもろいんで。
ああ、じゃあちょっと皆さん、あれですね。
診断ツール
を。診断をしてみて、いろんな自分の見つめ直すきっかけにもなんか、できそうな感じもしたので、まあまあまあ。
はい、1万3000円。ご視聴
と。ところで、はい。じゃあ今日は、以上ですね。
はい。
じゃあ、また次回も楽しみに
待
ってもらえたらなと思います。
はい。
では、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、さよなら。